毎月22日は人権を確かめ合う日です。広報四日市下旬号では人権の広場、人権童話教育シリーズを掲載しています。今日4月は教科書無償化運動から人権を考えると題し、人権課題への取り組みをテーマとしています。今日はこのテーマについて四日市市役所人権童話制作課の加藤敦子さんにお話を伺います。
人権童話制作課の加藤です。よろしくお願いします。
今月のテーマは教科書無償化運動から人権を考えるということですが、この教科書無償化運動について少しお話しいただけますか。
はい。現在私たちが義務教育である小学校中学校において使っている教科書は無償で配られていますが、かつては今とは違い有料だったことをご存知ですか。
そうなのですか。何がきっかけとなって現在のように無償化となったのでしょうか。
昭和30年代の民主化運動や童話地区の解放運動が教科書が無償となることに大きな影響を与えました。そして昭和37年に義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律という教科書無償化に関する法律が制定されたことによります。
ではこれらの運動の背景には何があったのでしょうか。
はい。きっかけの一つとなった解放運動の背景には童話地区に対する厳しい差別がありました。多くの人たちは不安定な仕事にしか就くことができず、また子どもに教科書を買うこともままならないほど生活が苦しい状況に置かれていました。
それがどのように教科書無償化運動へとつながっていったのでしょうか。
はい。そのような苦しい状況の中でも母親たちは働く傍らに学校の教師と学習会を自主的に開いていました。その学習会で憲法第26条に義務教育はこれを無償とすると書いてあることを学び、誰もが等しく教育を受けられるという当たり前の人権が守られていないことに気づきました。それが教科書無償化を求める運動へとつながっていったのです。
子どもに十分な教育を受けさせたいという多くの人たちの思いが教科書無償化を求める運動へとつながっていったということですか。
はい。
なるほど。私たちが今学校で使う教科書にはこのような多くの人の願いや思いがあったのですね。
はい。このように私たちが当たり前のように思っていることでも気づいていないだけで人権が守られていないことがあるかもしれません。
そうですね。私たちの普段の生活の中でも不合理な決まりや制度だと感じていても仕方がないと諦めてしまっていることはありますよね。
教科書無償化運動のように身近なところから人権について考え行動することが大きく社会を動かします。そして新しい仕組みなどが整えられ誰もが住みよい社会へとなっていくのではないでしょうか。
日頃から人権に対する意識を高めることが住みよい社会へとつながっていくのですね。
はい。皆さんも今一度普段の生活を振り返ってみてはいかがでしょうか。
今日は広報四日市4月下旬号に掲載されているテーマ、教科書無償化運動から人権を考えるについて四日市市役所人権童話制作課の加藤敦子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。